首相官邸より報道部の尾形記者がお送りしました。さて、ここでもう一度災害発生からの行政の対応を振り返ります。6月21日から22日にかけての深夜、鹿骨市日南沢村にて大規模な災害が発生。詳細はまだ究明されておりませんが、日南沢村地区の某所から猛毒の火山性ガスが噴出、比重の重いガスが溢れ出しました。ガス流は沢沿いに下り、日南沢村地区を直撃、数時間をかけて全地区を覆いました。時刻は深夜、午前2時から4時、日南沢村の全戸、全世帯が罹災。住民のほとんどは睡眠中で、災害に気づくことなく死亡したと推定されます。深夜の就寝中の大災害がその発覚を遅れさせました。ですが、その災害に気づける小さな機会もありました。午前3時、沖ノ宮の新聞販売店が朝刊を運ぶ車を日南沢村の出張所に送っていました。いつもなら到着すると伝えてくる事務連絡の電話がその日に限りなかったとのことで、新聞販売店店主は電話を繰り返しましたが応答がなく、様子を見てくるように長男を向かわせましたが、これも音信不通となりました。
この時点で警察か消防への連絡があったなら、事態はもっと改善されていた可能性が高いでしょう。少なくとも村全滅という惨劇は免れた可能性があります。
午前6時、日南沢村地区に近い住民から卵の腐乱臭、めまい、吐き気、頭痛などを訴える119番通報が続々と入り、消防司令部は同様の通報が同時多発的に限定された地域から発生したことから、化学薬品を積載したトラックなどの事故によるものではないかと推測、地元警察に通報しました。午前6時半、日南沢村地区に巡回に向かった警ら車は卵の腐乱臭を伝える連絡を最後に通信途絶。地元警察は致死性の高いガスによる広域災害の可能性があるとして、午前7時15分、県と県警本部に通報しました。そして午前8時、知事は近県へ視察旅行中であったため、規定に従い、県環境防災部長が臨時の本部長となり、災害対策本部を設置。ですが、知事への連絡がつかず、その対応は遅れに遅れました。
近年市民団体によって指摘されていますが、議員待遇者との視察旅行は完全に親睦を目的にしたもので、酒宴三昧だと噂されています。近い筋の話では、知事は徹夜で飲んだくれて泥酔状態で就寝していたそうです。環境部長から電話があった時も泥酔していて、全く取り合ってもらえなかったのだそうです。知事は言うに及びませんが、知事不在時には本部長を務めることになる環境部長にも怠慢の責任が問われるでしょう。また県としても大災害を想定したマニュアルが用意されておらず、対応が常に後手に回ってしまったのが致命的でした。
午前9時12分、県警本部の助言を受け、県知事は自衛隊に災害派遣を要請。ガス防護の装備を持った化学防護隊が到着した時には、災害発生から実に8時間以上が経過していました。
とにかく深夜の就寝中というのが不運でした。同じ災害でも日中に起こっていれば全く違ったでしょう。
日南沢村地区の全世帯が全滅、犠牲者は1000人以上。自衛隊が現在被害状況を確認中ですが、その結果、さらに犠牲者の数は増えるものと予想されます。スタジオにはゲストとして火山性の災害にお詳しい小倉大学教授の藤原先生にお越しいただいております。先生、このような恐ろしい毒ガスが突然湧き出すようなことはあるのでしょうか？
火口部に限定して申し上げれば、決して珍しいことではありません。火山大国日本にはたくさんの活火山がありますが、 それらの火口部はいずれも危険なガスの噴出する可能性があり、一般登山者も火口部周辺には立ち入らないのが普通です。
では今回日南沢村を襲った卵のフラン臭のするガスというのも火口部では一般的なガスということですか？
卵のフラン臭という特徴から、おそらく火山ガスの中でも事故例の多い硫化水素によるものだと考えられます。高い濃度であれば非常に危険なものです。
日南沢村は火山の火口部とは全く縁遠い場所にあるわけですが、そういった火口部でない場所にもその硫化水素を発生することはあるんでしょうか？
詳しいことが分かっていないので、まだはっきりとしたことは申し上げられませんが、外国の例で温泉の地下のマグマだまりからガスが噴出したという記録があります。極めて希少な例ですが、必ずしも火口部でなくても発生の可能性はあるということです。
先生、ありがとうございました。今防衛省から発表があった模様です。防衛省の森川さん。
はい、防衛省です。先ほど防衛省は日南沢村ガス災害の主原因となった火山性ガスについて、陸上自衛隊科学学校での分析の結果、二酸化炭素と硫化水素の混合ガスによるものだったと発表しました。
森川さん、そのガスは依然として噴出を続け周囲に拡大しているんでしょうか？
はい、現在日南沢村で救助活動に入っている自衛隊第10師団の報告として、ガスの濃度は徐々に薄まりつつある、これ以上の被害の拡大はないと発表しました。ですが依然日南沢村地区は危険な状態にあることに変わりはなく、今後も注意深く監視を続ける必要があるようです。
防衛省から報道部の森川記者がお伝えしました。続きまして、避難を余儀なくされている沖ノ宮地区住民の模様をリポートします。現在避難所の一つとなっている下篠崎小学校に